ものちゃん、
はい。
最近バーガーキング食べたんでしょ？
いや、バーガーキングって知ってますか？
むしろさ、
うん。
こないだあげてたじゃ
う
ない？ X に。
ん。
あれ
うん。
初めてなの？人生。
初めて食べたのがね、2月の24日。
で、
白馬。うん。
今3月の半ばぐらいなんだけど、何回食べた？そっか。
2回。キャンペーンの時に2回食べました。
美味しかった。
めっちゃ、なんか食べ物でさ、感動することってあんまもうないんですよね、正直。
大人になったのね。
そう。なんか仕事でさ、やっぱいいところにも連れてってもらうじゃないですか。
そうね。日本は美
まあ、
味し
そう、美味しいんですよ。
いし。美味しい。
いい値段するしね、美味しいしね。でもね、バーガーキングってね、まずメニュー表より大きいハンバーガー出てくるんですよ。
そうだね。あ、確かにバーキン大きいよね。
でしょ？バーキンっていうの？バー
じゃない
キン。
かな。でも、
へぇ。
わかんないけど、なんて呼ぶの？わかんないけど。
バーガーキング。
バーガーキング。それで。
ワッパーね。
ワッパね。ワッパね。
ワッ
美味しいよ
パー。
ね。私も好き。
そう。で、食べた後に、しばらく経ってもずっと口の中がね、お肉の味するの。ずっと幸せ。で、安いんですよ。
そう、安い。今、マックより安いんだ
800。
よ。
あ、そうなんや。いや、だから、マクドナルドと思って食べたら、びっくりするからみんな気をつけてほしいです。
じゃあ、私は、あれの、スモーキーバーベキューみたいなのが好き。ワッパーで。
ワッパーって何ていう意味か知ってますか？皆さん。ワッ
どう
パー言っ
いう
て
意
ます
味の？
が、おっきいっていう意味らしいです。
あ、そうなんだ。でも、
だから
確かに
も
大きいよね。
う、そう、もうメニュー表、ワッパーって何やろな、みたいな友達に言ってたんですけど、で、食べたらでかーってなって、調べたらワッパーイコール大きいと。もうメニュー表に書
そう。
いてあったやん。
ち
大きいよって。
なみに、私が最近バーガーキングよく行くようになったのは、マツコの知らない世界で、ハッシュドポテト。
あれ？もう朝？
朝。
朝のやつ、
そ
朝マックじゃない？朝バーガーキング。
う。違う、バーガーキングじゃなくて、で、ハッシュドポテトがまず美味しいっていうのと、バーガーキングの。で、ハッシュ
知
ド
ら
ポテ
ない。
トを挟んだハンバーガーがあるのって。私、
美
それはちょっ
味しい。
とハイカロリーすぎて食べてないんだけど、マツコが、うまいのよって言ってたよ。で、
今度食べよ
そう、マツコがハッシュドポテト食べて、だ
う。
から美味しいのよ、みたいなこと言ってて、マツコが美味しいんだからきっと美味しい。なんだろうな、なんだかすごい納得感っていうか、こう、説
そうで
得
す
力
よ
ある
ね。
わと思って、次の日食べに行ったの。
美味しいですよね、バーガー
おい
キン
しそう、それでバーガーキングのいつものセットと、ハッシュドポテト私いつも最近買ってる。
そうなんや、食べてみよう。朝
あ
マッ
とあ
ク
そ
の
こ、
ハッシュドポテトは違うの？
それはね、定番だしみんな知ってんだけど、なんかそれ以外になんかハッシュドポテトの世界みたいなのやってて、で、出てきたのがバーガーキングで、あとバーガーキングはね、アップルパイも美味しいです。
わ、美味しそう。そこ私バーガーキングの時給見たからね。
なんでバイトしようとし
実際。
てる
バイトしたいな。
美味しいよね。私も好き。
いや、もう
ねえ、
ぜひ
ちょっと
ぜ
行きたく
ひ。
なった。
ちょっとね、キャンペーンがね、さっき、最近まで出たんですけど、終わっちゃったけど。
でで も、
も、それでも安い。
女の子なら小さい方のサイズで大丈夫だよね。
そんなんあんの？ワッパーしか知らないですけど。
ワッパーでも、ワッパーもなんかミニ、なんかハーフサイズとなんか普通のがあって、普通のだと多分1100円ぐらいする。じゃあセットで。
ワッパージュニアやって。
そう、ワッパージュニアはね、多分普通のね、それこそマックとかロッテリアサイズの
へえ。
が出て、なんか650円とかなんだけど、普通にお腹いっぱいになる。
そうなんや。
それにハッシュドポテトつけて、最近。
それいいな。ハッシュドポテト食べたいな。
みんな、ハッシュドポテト食べて、なんなら、マツコおすすめしてたし。
いや、もうちょっとバーガーキングね、近くにあったらいいですけどね、皆さんのお家の近くに。
そう。で、聞いてる人は、なんでバーガーキングの話してるのかっていうのは、まあ、なんか、近況をつらつら喋りたいのと、バーガーキングがメインじゃなくて、今日の、メインというか、その雑談の最初のね、この前座のメインは、あれでしょ？ポッドキャストウィークエンド。
ポッドキャストウィークエンドじゃない。
イ・オ
ポッ
ン・
ド
サ
キャ
カ。
ス ポッドキャストフリークスです。
フリークス。うん。
はい、
どうだった？
いや、楽しかったです。初めて参加させてもらいました。うん、と3月の、いつだ
?9 日
?3 月9日。あ、そうだ、うん、3月9日ね。3月9日に大阪の難波で開催されたポッドキャストフリークスなんですけども、
うん
うん、私はですね、なんかもう入場にチケットがいるんですよ。
ね、チケット持ってたよね、みんな。
そう。で、午前中券、午後券、1日投資券があって、うん、私は午後券。うん
はい、
で行きました、友達と。
うん、
で、私まあポッドキャストいくつか聞かせてもらってるんですが、もうそんなに数聞いてないんですけどね、はい、すいません、
うん、
その中でもすごく大好きな茨城、
はいはい、
茨城さんが出るということでですね、うん、で私の友達も茨城ファンなので、
うんうんうん、
参加させていただきまして、
うん、
生茨城さん拝見させてもらいました。
ね、テンション上がってたね。
はい、ちょっと惹かれたんじゃないかなっていうぐらい距離感ミスったなって思いました。私たちヘビーリスナーなんですみたいな感じで、すごいちょっとやっぱなんかダメですね。こ、いやいやいや、怖った気がする。
いや、いやだからさっきもね言ったけど、アイドルじゃないから嬉しいと思うよ。でもよかったね。
いやすごい、もうほんとね、まあ初めて拝見させてもらったんですけど、
うん、
でも喋ったら茨城なんですよ、うん、テンポも、うん、話す声も茨城やって、うん、はあ、うん、これだと思いながらちょっとドキドキしてました、
うん、リアルで、しかも生で聞けたんでしょ。
あ、そうですそうです。ね、うん、トークイベントがあって、で深夜のコーヒーブレイクの、うんうん、みえちゃんとあゆみっくちゃんとも会えましたよ。
ね、初めて会ったって、はい、そんなって言ってたよね。
あ、うん、そうなんですね。お二人もね、うん、その時初めてお会いされたそうで、
うん、ね、すごいよね。
可愛かったです。
うん、うん、可愛らしい。なんか、うん、一緒に写真撮ったの私見せてもらったけど、可愛らしいお二人で。
はい。うん、あゆみっくちゃんが大きかった。意外に大きかった。はい、私と同じぐらいじゃないかな。
そうだよね。
うんうん、そうそうそう。
モノコも大きいけど、
そうそう大きかったよ、めくちゃん。でその、うん、二番組でトークイベントされてて、
うん、
もう友達ともめちゃくちゃうるさく拍手してしまくってました。すいません、本当に。
いやもう石、そのモノコが一緒にいた友達も私知ってるからさ私も友達だからさ、
いわらじ T シャツゲットしてたし、
うん、あのそのね、二人がね、行く現場ね、まあ、確かに、お二人に慣れてる人たちじゃないと、ちょっとびっくりするかもしれない、
ね。なんか好きで溢れちゃうんだよね。
そう、そう、しかも好きがさ、熱くてさ、深くてさ、
うん、
燃えたぎる二人だからさ。
もうちょっと、すごい頑張って控えてましたもん。我慢しました。でも楽しかったです。うん、サニトラさんとかも。お店出されてて、はい。
うんうんうん、
トラさんともたくさんお話しさせてもらって。
よかったね。
はい。と、しんくんとかもお話しさせてもらって。
あ、しんくんも。
はい、いらっしゃってました。はい。ちょっと本当に会いたかった方いらっしゃったんですけども、
うん、
いかんせん私、そんなに積極的な方じゃないのでですね。はい、もう一ファンとして参加させていただきましたので、うん、すいません。ご挨拶できなかった方はすいませんでした。
でも大盛況だったっぽくて、
なんかねチケットがね売り切れてて、多分入れなかった人もいると思います。うん、
うん、なんかあれだよね、ポッドキャストウィークへのそうだけど、そんなになんだっけ、ネットでわーみたいな感じのさ盛り上がりは正直言うと見えなかったりするんだけど、うんうん、当日になってみるとめっちゃいるっていう感じ、うん、
中はねすごい賑わってましたよ、やっぱ、うん、
ね、
配信さんとかも、
うん、
ね、結構たくさんいらっしゃってて、小さいお子さんとかもいらっしゃってました。
う
ん、
色物ラジオって気づかれた？
いやいや、そんなもう言ってないもん、アピールしないからね。いやいや、もう恥ずかしいしまあ実はいました
らしいです。
はい、
うん、7子がいましたって。
また来年ね。
ね、うちら遠距離収録者だからなかなか2人でっていうのは難しいけど、
うん、
声出していこう。
そうですね、 来ました、なんかメッセージ貼り付ける場所があって、そこには貼っときました、
う
ん
うん、あ本当に
三条
って、うん
うん、来ましたって貼っときましたけど
、うん、絡んでもらってよかったね。
はい、ありがとうございます、
うん、はい、っていうこうポッドキャスト
フリークス、
フリークス、うん、来年もやるのかな。
来年もでも去年もやってたし、うん、今年もやったし、
うん、
チケットも販売売り切れてたんで、やらはるんじゃないですかね。ぜひ。
すごいね。ね、
はい。
関東と関西からで盛り上がっていければいいよね。
うんうん、そうですよね。そうそう。関東もね、うん、やってらっしゃるから、関東も行きたいですね。
そうそうそう、うん、ね。そしてうちら、グッズ、ステッカーでも頑張ろうかって話をしてたんだけど、頑張れるかとか分からないうちだし。
なかなか引っ込み試合なんで
ね。ねえ、そういうところはね。うん、
はい、そういうところはなかなか出せない。
地味にやらせてもらいます。
はい、あとさ、なんかブースでさ、うん、うん、占いとかもやってありましたよ。占いとかハンドマッサージとかされてて。
あ、なんかあんまりそういうのちょっと関東と違うね、雰囲気。
あ、本当ですか？そのや、あれ、ないんですか？関東ってなかったっけ？グッズがメインか。
そう、グッズがメインな気がする。
そっかそっか、うん、で、なんかいい感じでした。
あとでまた写真見てみます。
はい。
はい。じゃあ、本編いきますか。
はい。お願いします。
はい。はい、
そう、なんで私と運命感じてくれないのって。そう、高まってるポイントをさらに高めてくれる要素として、
うん、
その運命が入ると、グイーンって上がらない
。グイーン。グイーンって上がります。グイーンって上がります。
色物ラジオ。
では色ねです。
モノコです。
で今日は、まあ、全然だいぶ長かったんだけど、うん、話すテーマは、
うん、
なんて言えばいいかね、運命について。
でっか、デスティニー、ね、
デスティニー、デスティニーってつく曲多くない？あれ、そんなことない？
じゃ最近なくない？
本当に古いね。
昔
昔
なんとかデスティニーみたいな言いませんでした？
ディスティニーズチャイルド。
デスティニーズチャイルドは何歌ってたっけ、うん、R&B。
あれですよ、ビヨンセ、ビヨンセ、ビヨンセ。
そうだそうだ、ビヨンセ、ビヨンセ、うん、すごい名前な、デスティニーチャイルドって。
ディス、そう、運命の子供たち、ね、ディスチャ、ディスチャ、
うんうんうん、
これは実はあれだよね、あのモノちゃんの話からなんだけど、なんだっけ、
そうそうそう、
感じちゃった、うん、
まああのね、私の後輩のね、男の子がね、最近マッチングアプリ始めたんですけど、
はいはい、
スペック的にはよろしい感じの子なので、いろんなことをやり取りしててですね、
うんうんうん、
なんかこの子めっちゃ良くないですか、こういうところも一緒で、こういうところも一緒で、すごい運命感じるんですよねって言ってきたんですよ、
うん、
でもね、その運命ポイントね、私も一緒なんですよ。
あれ、物事も運命感じる？
そう、なんで私と運命感じてくれないのって。
うん、聞いた。
うん、そしたら、いやちょっと違うじゃないですかって言われて、いや全然違うことないしって思ってでも運命って都合がいいなって思って、
運命ってそう考えると結構このなんだっけ、自分の見えるところすごく自己中というか主観的なものってことよね。
まあでも私も結構運命感じちゃうタイプなんで、分かりは
します、うん、どういう時に、
なんか同じ映画が好きとか、
うん、
同じ漫画読んでたとか、
うん、
ちょうどこれカレー食べてた、俺も食べてたみたいに言われたら、あれこれ一緒に食べるって運命みたいなそんなん何人もおるわって話なんですけど、感じちゃいますよねやっぱ。
あ、でもなんかこう自分の思いが高まって出る時に、恋の話、運命の恋みたいな話をするとさ、自分の気持ちがこう高まってる時に、うん、その高まってるポイントをさらに高めてくれる要素として、
うん、
その運命が入るとグイーンって上がらない、グイーン
グイーンって上がれます、グイーンって上がれます。
うん、
まあ、でもそれ全く運命じゃないですけどね、冷静に考えたらね、
うん、まあね、抽象度上げればそういうことあるよねみたいな、
うん、あるあるあるあるあるあるよ。
悲しいけど、まあなんかあれじゃない、その後輩くんは今入りたいんじゃない、こう恋グイーン、
そうそうそうそう、そんな感じ、グイーンと、なんか一押ししてくれる何か要素なんでしょうね、その運命感じることがね。
うん、あとなんかさ、うん、言い訳になるって言っておかしいけど、
うんうん、
あ、なんかこれってもしかして好きになってもいいんじゃない
みたいな。あ、なるほどね、確かに確かに
うん、
それあるかも。
安心ポイントだったりもするじゃん。やっぱちょっと共通点があるってさ。
うんうん。
全く知らないジャンルよりね、うん、共通点がある人の方がこうちょっと、
うん、
あれ好きになれるかもみたいな。
あとさ、私最近 YouTube のタロット占いとか見るんですけど、うん、
はいはい、
どんなんかっていうと3択なんですね、うん、3択で、うん、はい今からじゃあ ABC 選んでくださいって言って、うん、で、うん、A の人はじゃあ占っていきますねってタロットで占いを貼るんですけど、
うんうんうん、
結構コメントとかに私と彼との状況にすごく似てますとか一緒ですとかめっちゃ書いてあるんですよ、
うんうん、
そんなんあると思って3択で、
うん、抽象度高いんじゃないかな。私タロットやるけど、あんまそれ、うん、なんかそういうの画面越しでやったことないし、三択のやつやったことないからすごいね。
いや面白いです。ぴったりらしいです。
その時に欲しい言葉をもらえたんじゃない。
うんうんうん、うん、しかもなんか最近のタロットのやつは、うん、あのちょっと違うなって思ったら違う選択肢見てみてくださいって言わはるんですよ。それいいの、うん、と思って、まあ、運命自分で作りにいってる感じあるなと思って。
うん、まあなんかどとでも取れるからね。
うん、
うん、
でもなんかさっきロネーが言ってた振り返ってみたら、
うんうんうんうん、
あれって運命だったのかなみたいなのが結構理想かな。
うん、ある？なんか別に恋じゃなくても。
あ、ありますあります。仕事とか結構それですね、やっぱり。
そうだよね、仕事とかって結構、うん、あれだよね、つながっていくよね。あ、これがこれでみたいな。
本当になんか あの時あの会社のこと喋ってたらその会社の人と違うところで出会って、
うんうんうん、
で話すことができたとか、なんかすごいこうなんだろう、多分なんかアンテナ張ってるんでしょうねきっと。
うんうんうんうんうん、
なんかたまたまっていうよりかはその話をすることにすごいアンテナが張ってて、でたまたまその、うんうんうん、会社があの人がやってるセミナーとかってあ見つけたみたいなあるんかなって思いますけど、
うん、うんうん、
まあ、でも振り返ったら全部運命かなって思いますね。
うん、あ、なんかつながってたなっていうようなこう、
うん、
道のりみたいなものが後で見ると、
そうそうそうそう、未来に対してどう自分が捉えるかって話、うんうんうん、お前してて、
はいはいはい、うんうんうん、
でもう決まってるって思うのか、それとも自分でこう変えていけるのかって思うのかみたいな話をしてたんですけど、あ、
なるほど、うんうん、
そうそうそうそう、なんかこう過去を見るときは、
うん、
結構こう決まってたんかなって思うかなって話をしてて、
はいはいはいはい、
なんか未来は自分で作れるけど振り返ってみると、うん、あ、この人とこの人とこう会うっていうことは必然やったんかなっていう考え方を結構私はするなって思いました。
はいはい、なんかさ時間の流れ方がどっちっていう話をちょっと思い出して、なんか最近、うん、あ、そういえばそうだなと思ったんだけど、なんか今のうちらのこの現代の人たちって割とさ過去から未来時間流れてくるじゃん、
うん、
でも、
うんうんうんうん、
江戸ぐらいの人って時間って前未来からこっち流れてくるって考え方なんだって。
どういうことどういうことどういうこと、うん、どうやって
先っていうことでしょ、先、
うんうん、
先っぽとかの先、
うんうんうん、
そうで、先っていうと未来のことをうちらイメージしない、
うん、そう
そう、でもあの先のことをお伝えしますけどっていうと過去のことだったりする。
すごい面白い
なんだって。だからどこからか多分その時間の概念っていうのが変わってて、昔の人はもう未来があっててそこ流れてるの、流れてるっていう、未来から流れてるっていう、だから未来にもう決まってるっていうのを、
なんでなんやろ、
うん、多分あれじゃないの、まあちょっとそこ詳しく調べてないけど、その辺もやっぱあれじゃないですか、文明開化の音がするじゃないですか。
ああまあ文明開化の音がするで自分たちが切り開いてきた、
うん、いやもう完全に西洋文化じゃない、
あの、
うん、海外国人の先生方がたくさん入れたんじゃない、福沢諭吉じゃんって私思ってるけど、
あ、我らが時代を変えていくぞみたいな、
うん、うん、私あのなんか福沢諭吉っていろんな言葉の教育って言葉とか作ったりとかさしてるじゃん、
うん、あ、そう、
あと何々すべきっていう 言葉って、あれって、should、
うん、
you should、should、うん、あれって、もともと日本にはない概念なのって。何々すべきって。べきっていうか、あれは、その you should っていうのを、言葉を入れるときに、福田氏がべきって作ったっつって。何々しなければならないって。だから、もともと、私たちの日本人は、何々すべきっていう概念はなかった。
わあ面白いねそれね。
うん、そうだから意外と後から入ってきたその価値観がすごく多いからでもさだからないんだよ。何々すべきって言葉なんか変なんだってだから日本語的に。
でもさでもさあの、うん、海外よりもさその忠誠心とかすごくさ、うん、あってさ、まあ、お上に対してのね、
うんうん、
なんかそんなお侍さんとかって何々すべきっていう概念ありそうやけどね。
まあね、ちょっとそこはなんか別に、何々すべきってはなんか違うらしいよ、その。
違うのか。
そうそう。うん。何々すべきじゃなくても、そうするってことなんじゃない？
ああ、選択肢とかじゃなくて。
うん、そうそう、すべきってこう、外からのこう圧力じゃん。
うんうんうん、
うん、うん。っていう、この概念を、その外からのその概念を受け入れるっていうこと自体の考え方がそもそもなかったんだって。言ってた。だからあんまりその日本人の語源と言葉に合ってないってどっかで聞いて、ああなるほどみたいな。うん、
へ
だからその言葉がすごい苦手だっつってよ。日本人もともとないものを何々すべきである、うんうん、でも使うじゃん何々すべきって、うん、で結構がんじがらめになって打つんだじゃん。なんかやっぱ合ってないからだっていう話をどっかで見て、うんうん、なるほどみたいな、うん、ゆきち余計なことしやがってみたいなな
るほどね、
うん、
そうか。じゃあ運命とかっていうのは昔の人にとってはあんまり馴染みのないことやったのかな。
まああったのかもしれないけど、だってもう死ぬの早いじゃん。
まあね、未来を考えるよりかは今を生きるみたいな感じですか。
うん、だって未来で健康で自分の体が動くっていう期間がまずそもそもめちゃめちゃ短いからさ、うん、そんな長くなったら戦後からでしょ。うん、
うん、そうだね、うん、
そうだからそので未来を考えてで自分で選択するっていうのってさ平和で、うん、それこそ職業選択の自由とかがなできないから、
う
ん
う
ん、多分そういうことじゃない。そもそもないよねと思う。うん、
そうだね、
うん、だから先っていうのってあれなんじゃない。未来のこと、あの過去のこと言えるじゃない。終わってしまったこと、うん、
すごいね。その時代の流れ方がガラッと変わるのって結構大きな変化やな。
うん、うん、まあね、だって前は昔はさ生まれた時にさ百姓のことは百姓だし、
うん、うんうん
ね、武士だったら武士みたいな感じ。
そっかそっか、うん、ある程度決まってたのか、
うん、そう決まってた。で あれじゃん、お嫁入りとかもさ、
うんうん、
もう決まる、
決められたですよね、
うんうん、決められてて、うん、
選択肢がそんなにないからか。
そうそうそう、選択肢をするほどの多分知識もない、知識というか、うん、何情報もないしさ、
うんうんうん
うん、だから今は選択できるっていうだけ その考える自由もあるし情報もあるしうちら知識もあるし、うん、取りにもいけるっていう多分そういう意味での幅広さがあるから運命って決められるよねって話になるんじゃないのってちょっと思った。
で勝手に決めてるってね。
うん、そうそうそうそう。
自分の都合のいいようにね。
うん。
へえ。
じゃあ運命の恋とかっていうのはまあまあ最終的に見てだから運命の恋だったねっていうのってやっぱり、
うん、
たくさんあると思うけど。
そうですよね。
うん。
でもその時運命だと思っていてもねどうなるか分からへんしねこの先。って思っちゃう、う
ん、ね、わかんないから。
運命感じたことありますか？
仕事はあるね。まあ、あとよ、あれじゃない、洋服とかじゃん。
それでも完璧あるじゃない。主観じゃない。買うための。
そう、これはもう私のためにあるようなものねみたいな。
買うための口実やね。
言い訳。飛び込んできたみたいなさ。運命の恋。恋はちょっと置いといて、でもこの人。で運命の出会いだったなっていう出会いはあるよね、うん、
過去に。うん、まあまあまあね、
うん、
あるね。でもやっぱ仕事になっちゃうな。プライベートで、あ、まあプライベートでもあるか。友達とか仲いい
友達もそうじゃない。友達も
そうだね。
そうだし、なんかさ、それこそ前話したけど、
うん、
あのわなんかその人 はかませ犬になっちゃって、その日、でいなくなっちゃったけど、その人を通して仲良くなった人と今すごいずっと長く続いてるとかない、
うんうん、ああそうだね、そうだね、
なんか脇役としてさっと出てくれてその人は私の人生からさっと今ちょっといなくなっちゃったけど、
なんか目的を持って会ったわけじゃないけど、その人が実は大事な人になってたとかね、
う
ん、あるよね。
そうそうそうそう、あるある、うん、
あるある、
うん、不思議と続いてるとかさ
あるね、
うん、
バーガーキングも運命やもん、
うん、
白馬バーガーキングもそう、白馬のねスキー場であるんです、うん、バーガーキングが、
うん、
運命やったな、
あ
こんな感動したことない、うん、
運命の恋を感じる作品、
それはノッティングヒルじゃないですか、
あれはね
ノッティングヒルの恋人じゃないですか、何回
こするねみたいなあれはもう3回ぐらいあるもんね、だって、
うん、あはいはいはいはい、
はい、
これもあでもこれもラブ言ったかラブストーリーっていうね、これもね色物で巻いた韓国ドラマ、あ韓国映画、これも運命の映画なので、うんうんうん、ぜひ見てください、
それを見て何が運命、
あこれ、ね、ネタバレになっちゃう、
いやでも例えばじゃあさノッティングヒルの恋人だと、
うんうん、
あまずあれか、あの彼女と出会ったってことが、
そうですね、そもそも、うん、主人公の超売れっ子の女優さん
ジュリア・ロバーツね、
はいジュリア・ロバーツね、アメリカの、うん、
そうハリウッドのね、
ハリウッドのね
バリバリの、
うん、イギリスのノッティングヒルにある本屋さんで本屋を経営するヒュー・グラントね、
そうヒュー・グラント、旅行書専門店っていうねすごいマニアックな本屋、はい、うん、
この二人が出会う、
そう彼女が、
あそうそうでね、そうそう本を買いに来るんですよ、うん、ノッティングヒルのね、うんうん、お店に、
そう、ね、う
ん、でそこで変なお客さんがいるんですよね、
いるね、
一、うん、人変なお客さんがいて、変なお客さんが何だっけな、
気づくんだよね彼女だってこと、
あそうそうそうそう、うん、でそこにちょっかい出してちょっと軽くヒュー・グラントがジュリア・ロバーツを助けるっていうのが出会いですね、
そうだね、あそこが、うん、あの出会いが運命
だって、変な人が来なかったら声かけないもんね、
そうだね、ただの客と店主だけで終わっちゃったりっていうことだから、
そうです、
やっぱりそれはそのカマセイヌ君がやっぱさ
そうですよね、
こっちが運命かもしれない、
運命を感じ運命を演出する誰かがいるのかもね、
あ運命演出するっていうのいいね、
うん、
見落としてる可能性はあるよね自分たちも、
うん、
うん、
そう、
こいつちゃうわみたいな感じでさ反すしてて、
うんうんうんうん、
でもよく考えるとつながってたとかね、
うんうんうん、
なんか思うのはなんか、ね、うん、何回も同じような出来事起こったりとかしない、うん、自分の人生、
ま、それ最近あったやん、最近あったやん最近マジであったやん同じようなこと、
うん、そうね、
こういうのじゃなくて、
まあ、そういうそういうのもそう
そういうのもそうやね、
うん、そういうのもそうだし、あそうそう人間関係とかもそうだよね、なんか同じようなことで、うん、例えば言われたりとかさ、似たようなことを別の人に言われたりとか、うんうんうん、ってなると運命っていうか、そこが今の何課題っていうか、なんか学びみたいな、
まあそうですよね、
扉みたいな感じに、
何かのメッセージって思っちゃいますよね、天からのメッセージかもしれない、
そう
そう、いきなりスピリチュアルになる、
そうそうそうそう、ちょっとスピリチュアルになっちゃうけど、でもなんか本当にそう思わない、なんかすごい主観的になるけど、あなんか心の中似たようなこと前やったなとか、
うんうんうん、うん、そうなんだよ、
うん、
あの私さ言ったっけ、うん、言ったか忘れたんですけど、
は
い、
うん、
ちょっと よくない関係性の男の人がいたんですね、
はいはい、うん、
でその人とまずっと会ってて、
うん、
で何やったかな、急に連絡がなくなったんかな、
うんうんうん、
1週間か2週間か連絡来なくなった時があったんですよ、う
ん、はいはい、うん、
で、あ寂しいなと思って、うん、で全然まあ普通に買い物をしてたら全然その人、うん、家近くないんですけど、
うん、
ばったり会ったんですよ、
はい、うん、
泣いちゃって私そこで、 いや会いたかったからやと思うんですけどね。いや若かりし頃ね、若かりし頃、
うん
うん、でびっくりして向こうが、へえ、なんで泣くみたいな。いや普通になんか携帯壊れててずっと連絡取れてへんかっただけやし、そんなわけあるかと思うけどね、今思えば。
うん、そうだね、そうだね、うん、いろいろ突っ込まれるよ、
ま、そう、うん、そうそうそう、うん、で、あそこはまあ運命感じてました、その時は。
ああ、その彼にね。
そう、
なだって何かが、
うん、スマホでさ常に連絡取れる時代にですね、
うんうんうん、
亡くなったら連絡手段ないじゃないですか、
うん、
こんな偶然出会うことあるって思いました。
私もだ、好きな日、なんか気になってた先輩卒業した後に、
うん、
パッと電車乗ったら目の前にいたこと。
へえ、好きって。
そう、好き。
でもただ偶然いただけやけどね。
でもなんかその偶然の確率がさ、
うん、
稀であればあるほど運命って感じない？レア度が上がるとさ、
こっちはね、こっちはね、
こっちはね、勝手にね、うん、そう、わかりますよ、皆さん主観の話なの知ってるんですけど、うん、でも、
うん、
なんでこの電車でこの車両にこの時間にみたいな。
いや、そうそうそう、わかるわかる、わ、うん、かるよ
っていう、なんかすごいこう勝手にこう自分の中でのレア度をシュワッと計算して。
ね、まあでも楽しいけどね、うん、そういう風に感じる。運命じゃなかったってとこ、なんかそこを分かった時が悲しいけどね。
そうだね、
うん、
でもなんかそう考えてやっぱちょっと特別なものなんだろうね、やっぱ運命感じるって、
うん、
その普段のその、
うん、
定期的に毎日行く会社で会う、うん、例えば隣のモノコさんに運命は感じないけど、
うん、そうなの、全然感じてくれない。
たまたまアプリを開いて出会った女の子に共通点があると、
うん、
こう、
うん、
運命感じるってことはちょっとレア度じゃない、レアキャラじゃない、レアポケモンなんじゃない、
レアキャラじゃないとダメってこと。
そうそうそうそう。でもよくよく考えてみるとさ、モノコと同じ会社に入って、
うん、
隣のデスク座って、
うん、
先輩こういうの、その時点でだいぶ運命だと思うんだけど、
ね、うん、
多分それを運命として彼は捉えてないんだよね、
うん、まあ、そういうこと言うとセクハラって言われるからさ。
いや、まあ、言わない、
言わないけどさ。
いや、それ本人に言うとセクハラだけど、まあなんかでも彼はそういうことでしょ。
え、いや、そうや、
常に出会ってるのは運命ですけどみたいなさ。
そうですよ、全ての人が運命です、うん、運命です。色物聞いてくれる人たちも皆さん運命です。
そう、いつも優しいコメントありがとうございます。
ありがとうございます。見てます、コメント。
そう、ありがとうございます。そうだよ、わざわざ、うん、わざわざ聞いてくれて。
そうですよね、何のきっかけで聞いたんだろうか、うん、皆さんは気になる。
うん、
気になります。
関係で上がってきたのかね、どうなんでしょうね、なんかこんな弱小。
いや、そうそうそうそう、ほんとそう。なんか人気ポッドキャストだったらわかるじゃないですか、リコメンドされるしね。リコメンドもされたことない、
ね、リコメンド、リコメンド機能もよくわからんしな、なんかあんまそういうのさ、わ、うん、かってないけど。でもなんか、まあでもな、何かしらこれ聞いてる人はこれ聞いてますみたいなさ、そういうので関係で上がってくるのかもしれないけど、うん、それでも
そう、ね、ピ
ッて再生をしてくれてるってことは、ワンクリックが運命です、
はい、運命です。これ運命で終わらせないようにですね、
うん、
来年のポッドキャストウィークエンドフリックス、ね、今年もウィークエンドあるかな、
うんうんうん、
ちょっとリアル、リアル色ねモノコ出動しますので、ね、
そう、はい、頑張ります、
うん、ちょっとちゃんと主張していこうかな。
そうだね、2人揃ったらいけんじゃない、
いけるかな、
いけるいけるいける。あの作ろう、なんだっけ、シール、
あ、シール、顔はね長澤まさみやと思っといてくれたらいいです。
長澤まさみかけるに美人すぎやろ。
長澤まさみが行きますって。
そうだね、う
ん、はい、
皆さん楽しみにしててくださいって。
はい、お会いしたらよろしくお願いいたします。
はい。、はい、では皆さんと運命を感じてる色物ラジオは毎週金曜配信してます、
はい はい、ハッシュタグいるものラジオをつけて感想のつぶやきをお待ちしております。
はい、あのコメントもし返してない人がいたらすいません、でも必ず読んでおります。はい、
激励のねコメント
ね、すごかったね。
はい、これいろいろ言っていいのかな、なんか本当面白くて皆さん、うん、ありがとうございます。
モノコ失恋2回目の後はもうねすごいいろんな
面白かった
面白かったね
元気出ました。
そう、結論から言うともう次々って言ってくれたので、
うん、次々って、うんうん、そう、ありがとうございます。あ
のこれのいろいろいただいたのはちょっと精査してどっかで喋っていたいよね。
はい、ぜひ。
はい、はい、まあこんな感じで皆さんのコメントお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう、はい、さよなら。
さよなら。
色物ラジオ。